それでは本日の聖書箇所をお開きします。新約聖書コロサイ2章20節から23節です。お読みします。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世のもろもろの霊から離れたのなら、どうしてまだこの世に生きているかのように、掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですか。これらはすべて使ったら消滅するものについての定めで、人間の戒めや教えによるものです。これらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが、何の価値もなく肉を満足させるだけです。このところからこの世との決別と題しまして、西本浩一先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2月第2の手術を私たちに与えてくださり、また共に主の御前に揃って私たちが礼拝できますことをありがとうございます。今日はインターネットを通して羽曳野教会の兄弟姉妹がとも共におられ、そしてまた主をあがめ賛美できることを感謝いたします。どうぞまたご聖霊が豊かに働いてくださり、私たち一人一人に神様の祝福また恵みを与えてくださるようによろしくお願いします。そしてもし私たちの心の内に神様の喜ばれないものがあるならば、イエス・キリストの十字架によって私たちをその血をにより清め、そしてまた罪と決別し神様の恵みに預かるものとさせてくださるようお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも主はあなたがお導きください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこの世との決別ということで御言葉からお話をさせていただきたいと思います。世と決別するっていうのは決してこの世から離れてどっか人里遠く離れたところで修道士のような生活をするのかっていうと、そういう意味では全くないということです。この世との決別、それはもう信仰においてこの世のものにとらわれない、この世のものに束縛されない、むしろ神様は私たちを自由にしてくださり、また豊かな命を与えて生かしてくださる、そのことを私たちは恵みとして与えていただくことができるわけです。イエス様は世と世の欲は過ぎ去る、しかし私の言葉は常しえに残ると言われたわけです。私の言葉、それは聖書の言葉であり、またそれは神様の約束っていうことであるわけなんです。神様の約束は変わることがない、また滅びることはありません、なくなることがないわけです。ですから2000年近く経った今も私たちにこの聖書を通して神様は語られる、私たちにも約束してくださっておられる。ただ問題はそれを自分が受け取って信じてその通りにするのか否かというところに私たちの信仰の決心がかかってきているわけです。20節のところにパウロはコロサイの人たちに、あなた方がキリストと共に死んでという言葉を言いました。キリストと共に死ぬ、これは物理的には不可能です。イエス様はコロサイに行ったことはありません。もうユダヤ、主にガリラヤ地方で伝道されていた、そこから遠いところに出かけていくということはなかったわけです。もちろん今21世紀に生きている私たちもそのイスラエルからもう遠く離れていて、時間的にも もう2000年以上経っている、縁もゆかりもないわけなんです。聖書は私たちに言っているのは、物理的なことよりはむしろ私たちのその心、私たちの心に神様は語られて、お前はこれを信じるのか、そのことを迫ってこられるわけです。キリストと共に死ぬ、この言葉はここだけではないです。まあ有名なところではガラテヤ書の2章の20節、そうしたところにもパウロは語っている重要な御言葉であるわけなんです。キリストと共に死ぬということがなんで大事なのか、それは先ほども言いましたように、この世のものは永遠には続かないし残らない、この世のものは私たちに命を与えません。ですから私たちはそういうものにはとらわれない生き方をする、そしてとらわれない生き方というのが実はキリストと共に死ぬということであるわけです。もし自分自身が死んでしまったら、それは元も子もありません。だから決して聖書がここで言っている言葉はその肉体の死ではない、むしろ精神の死と言えるんではないかと思います。ある先生はこれは自覚的な死なんだってですね、そう言われました。ああ自分が自覚するんだ、私はキリストと共に死んだ。私も死んだ人はたくさん見ました。話してもですね、絶対に答えないです。もう私がその人の、まあ、言うなれば良かったこととか評価してもですね、ニコッともしない、もう黙ったまんまなんですね。まあ多分逆に悪口言っても怒らないと思いますけれども、まあ、牧師なのでそういうことはしませんが、死んだものは死んでるわけなんです。何の反応もしない。だからこの世のものと決別する、この世のものに心を惹かれたり、この世のものを欲しがったり、そういうものから分離されるということであるわけなんです。ですからそれは決別です。じゃあその人は死んだらどこに行くんだろうか。実はキリストイエスを信じる者は神に属する者である、神の者となる、神の者とせられた。神様はじゃあどこにおられるんだろうか。天におられるわけです。そして私たちの究極的な目的っていうのは、その天の御国で永遠に生きる、もうこれに尽きるということになります。世のものは全部消えてなくなってしまいます。これはもう私のものだって言ってですね、お札を握りしめた人がいたんですけれども、もう息子や娘たちにやらない。でも亡くなった後に息子さんが指一本ずつ開いて自分のものにされてた姿を見たことありましたけれど、この世で得たものを持っていくことはできないわけです。でも神様は、あなたは私のものだ、そう言ってくださる方であるわけなんです。私たちはイエス・キリストによって自分が神に属するものとさせていただいた。本当にこれがどれほど大きな価値であるのか、それは信仰によって実は分かるわけなんです。誠の命が分かるときに私たちはこの世の価値が分かります。まあ、パウロはピリピ書の中で、もうそれはもう塵や糞のようなものだ、もう自分には一切何の価値もない、だから彼は喜んでそれを捨てることができたわけです。 だからある意味信仰がないと捨てることはできない。キリストと共に死んでっていうのは、言うなれば自分もあの十字架の上で命を捨てるということを意味していると思います。ですからそれは信仰がないと絶対無理なことです。そのことを神様は実は誰によって成し遂げるのかっていうと、もう一人の助け主を送る約束されたわけなんです。それは誰かというと、ご聖霊であるわけなんです。ご聖霊が私たちのうちに働いてくださり、この聖書の真理を解き明かしてくださる、明らかにしてくださる。聖書は神の霊感によって書かれたとあるんですけれども、その書かれたものをご聖霊は照らしてくださる、明らかにしてくださる、その意味が分かるようにしてくださる。その時に私たちは明確に信じることができるわけです。自分にとって何が価値があるものであり、全くこれは価値がないものかということを私たちは判断する必要があるわけです。このここに出てくるキリストと共に死んでという言葉、キリストが十字架で死なれたというのは大体の人は分かると思います。しかしキリストと共に死ぬということがですね、なかなか分かりにくい。一体それはどういうことなんだろうか。でも私はある人の証を聞きました。その方は酒乱、もう今で言うならばアルコール依存症だったと思います。もう赤銅色に焼けてですね、漁師さんかなと思ったら、いやこれは酒焼けですって言われて、びっくりしました。仕事をして給料もらう、どうするのか、もう真っ先に居酒屋に行っていたそうです。もう浴びるほど飲んだ、いろいろ仕事のストレスとかですね、また嫌なこととかあったと思いますけれども、もうそのお酒を飲んでうさを晴らす、もう時には人とこう喧嘩みたいなことになる、しかも酔っ払って家に帰ってくると、もう見境がつかないわけです。もう奥さんやお子さんたち殴る蹴る、もう家庭崩壊寸前だった、自分でも分かっていた、やめることができない。そういう時に一人のクリスチャンの人がですね、もう見ていたのかどうか分かりませんけれども、教会特別の集会あるから行きませんかって誘って、教会に行った。もう皆さん温かく迎えてくださったわけです、心が開かれて、そしてそこで初めて十字架の話を聞いた。キリストが十字架にかかったってことは知っていた。キリスト教っていうのは十字架だ。でもそれが何のためかとは全然わからなかった。自分には関係ない、そう思ってたわけです。ところが講師の先生は、それはあなたの罪のためですと、ドキッとしたそうです。その言葉を聞いたときに何か心が刺されるような思いがした。私はそれはご聖霊が働かれたんじゃないかなと思います。彼にとってのその罪っていうのは酒癖の悪さだった。飲んでない時はですね、ものすごくいい人。しかしお酒が入ってしまうと全く人が変わってしまう。もう家族はいたたまれない、もう家庭崩壊寸前。その集会終わった後でですね、牧師先生に、実は、相談したいことがあるんです、また教会来てもいいですか、来てください。そして彼はそれを機会に教会に行くようになって、自分のその悪癖のことを話をした。酒は淫行のもとですって聖書にあります。本当に酔っ払ってしまったら見境がつかなくて もう大変な結末に行っていく。神の御国を受け継ぐことはできない。それは永遠の滅びっていうことを言ってるんです。まあ、彼は今の家庭はもう本当に崩壊寸前です。一体誰がこんな自分を救ってくれるんですか。イエス・キリストです。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかって、あなたのその隔壁のために苦しみを受けて命を捨てられたんです。その言葉を聞いたときに、奥さんの姿やお子さんたちの姿がなんか目に浮かんできて、彼は泣いたそうです。そして最後に、私は罪人です、牧師先生と一緒にお祈りをした。そしたら彼は心が軽くなった。自分の過ちが許される。ああ本当にキリストって救い主だ、喜んだわけです。でも家に帰ってきたときに、まあ普通の生活してるわけです。まあお酒を飲んでません。でもこれは給料日になったら、多分自分はお金持って酒場に行くんじゃないか、非常に恐れたそうです。今は心に平安があるけれども、その時になったら自分はどう変わるかわからない。まあ、彼は教会にも行ってお祈りをしていただいた。そしてその時にこの十字架が示される。そしてその十字架はイエス様だけではない。私はキリストともに十字架につけられた。もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。そのガラテヤ書の言葉が彼の心の中に入った。もうその時に彼はもう自分ではどうすることもできません。もう全部神様に明け渡します、お委ねします。その時に彼はキリストともに十字架につけられた。この自分もあのイエス様と共に死んだ。ただそれを信じただけだったそうです。特別何かが起こった。そうではなかった。でも数日経って給料日、まあ夕方になって彼は給料袋をもらった。ダーッと帰っていったそうです。彼が行ったところは居酒屋だったのか。家に戻ってきた。奥さんはびっくりしたそうです。そして もっと驚いたのは、給料袋をそのまま持ってきた。酒を飲んでない。なんか悪いことでもあったんですか。私は十字架につけられた。奥さんびっくりしてしまってですね、まあ事の次第を聞いたそうですけれども、自分は教会に行って、あんたが教会っていうのは知ってる、家族みんな知ってる、何で言ってるのかわからない、いや自分には心の中に罪があった、酒癖悪かった、全部許してほしい、なんと彼は奥さんお子さんたちにお詫びをした。もう一番驚いたのは家族だった。あの酒癖の悪い乱暴な親父がなんで自分たちに頭下げることができたんだろうか。そしてもう毎日の生活が穏やかでですね、そしてもう本当にニコニコしている。一体何があったのかと。それから家族は教会に行くようになった。そしてそれは十字架の力だった。十字架の言葉は、滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。家族がその救いに預かった。 ですからイエス・キリストの十字架には私たちの心を変える力がある。いろんな誘惑、そしてまた外面的な生き方、実はそれがこの後に出ているわけです。一つのことは20節の終わりに、その後に続くこの世の諸々の霊からという言葉があるわけです。この世の諸々の霊とは一体何なんだろうか。まあ、私はある意味それは先ほどの人だったら飲酒の霊、酒が飲みたい、もうちょっとだけだったらいいんだろう、また不道徳や姦淫の霊、嘘をつき人を騙す偽りの霊、さまざまな悪霊が働いている。だから私は悪霊っていうのは聖書だけに出てくることではなくて今日も私は働いているとそう思います。時々本当に信じられない実験やですね、事故っていうのが起こるんです。なんでこんなこと起こるんだろうか、なんであんな真面目な人がこんなことをしでかしてしまったんだろうか。ただ単なる私は理性だけの判断ではない、それを誤らせるものが今も働いている。エペソ書の2章のところには空中の剣を持つ君とあるわけです。だから悪霊の親分は実はサタンである。サタンは今も働いているということです。そしてアダムとエバはまさにサタンによって欺かれて、そして自分の欲に負けて神様の約束を破る。ですから私たちが罪を犯す、これぐらいのことはいいんじゃないか、他の人もこんなことぐらいやっている、もう一度だけ、あとはしませんから。でもそれが罪の虜になっていくわけです。もう気がついたら罪の泥沼の中に入り込んでいる。私たちはそこから救われなければいけない。ですから新約聖書を見るとイエス様がその悪霊を追い出すということをですねされているわけなんです。私はそれはもう非常に特別なことであると思います。信仰がないと絶対無理、逆に痛い目に遭うということは私はあったように思います。生半可なことではない。まあ、使徒の働きにはスケワの最初の子供たちがそのキリストの名によって悪霊を追い出す、ところがその悪霊に取り憑かれた人はイエスもパウロも知ってる、お前たちは何者だって言ってもう半殺しの目にあったっていうのが使徒の働きに出てくるわけです。それはやっぱり決して容易なものではないということを私たちは知らないといけないわけです。ですから私たちはもっともっと祈って御言葉によって武装をする、そのことはエペソ書の6章に出てきています。私たちは神様の武具を身につけないとやられてしまうというような時代の中に生きているんです。そしてもう一つの問題は実は22節に出てくる人間の戒めや教えというものです。福音書に出てくる律法学者やパリサイ人言うなれば彼らはその律法の奴隷になっていた、律法を守るんだ。だからイエス様が弟子たちと麦畑のところを歩いていたときに弟子たちが麦を摘んでですね取って食べた、実はそれは悪いことではなかった、空腹な人がですね取って食べてもいいんです。でも律法学者やパリサイ人が問題にしたのはその取って食べるっていうことが労働だと言ったんです。安息日には働いてはいけない、実は聖書にはそういう言葉では出てないです。安息日を覚えて聖とせよっていうのはあります、働いてはいけないとかですね。だからイエス様があなたの飼っている羊が井戸に落ちたらどうしますか、今日は安息日だから助けない、そんなことは絶対ありえないわけです。財産をですね彼らはみすみす失ってしまう、 だからパリサイ人や律法学者たちも自分の家の家畜が落ちて死にそうだって絶対助けるんです。でも人の姿を見たらあんたは守ってない、そのように戒めを持って言うわけです。そして人の教え、そういうものが神様の愛を見えなくなってさしてしまっている。ですから私たちは神様が何を喜んでくださるのか、自分はどういう生き方をすれば一番喜ばれる生き方をできるのかということを私たちは見出さなければならないわけです。23節にはこれらの定めは人間の好き勝手な礼拝、自己卑下、肉体の苦行っていうふうに出てます。まあ、人間の好き勝手な礼拝っていうのはそれはものをですね神に見立ててそれを拝む、まあ言うなれば偶像礼拝です。もうありがたいって言ってですね、まあ特に日本人なんかは神社を建てる、もうある方はタイガース神社まで建てたと言ってましたけれども、まあそういうものはじゃあ私たちに永遠の命を与えるかっていうそうではないわけです。ただ単なるそれはもう自分の好き勝手肉を満足させるだけのものにしか過ぎない、永遠の命を私たちに与えるのではないということです。まあ、ある方は中学生の時に神社の境内を掃くっていうことをやったそうです。朝6時になったら神社に行って、そしてほうきを持ってですねもう掃いていく。なんと雨の日も風の日も台風接近してもやったそうです。近所の人たちはあもうすごい少年だなって言って感心してですねみんなに喜ばれている、いい子供だってですね言われていた。ところがある時に、まあ、宮司さんに僕は庭をずっと掃き清めているけれども僕の心もきれいになりますかと言ったそうです。まあ、君のやってることは本当に感心することだけれども、でもそれで心がきれいになるかどうかわからない、そう言われた。彼はがっかりしたそうです。まあ、それからしばらくして、まあ、同じ中学校に行ってる先輩の人がですねちょっと来いって言って呼び出されて、どこに連れて行かれるのかなと思ったら教会に連れて行かれた。まあ、特別の集会があった。で彼はそこで、初めてイエス・キリストの話を聞いて、なんとイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして十字架の上で流してくださったその血をは私たちの心を清くします、話を聞いて彼は驚いたわけです。彼の問題は実は心の奥底にあった。誰にも言うことはできない、許されない、神社の境内をいくら掃き清めても心は清くならなかった。しかしイエス・キリストのその十字架の血潮によって自分の心は洗い清められる。御子イエスの血すべての罪より我らを清める。そして一人の人がお祈りしてくださったその言葉は心安かれ、何時の罪許されたり宣言してくださった。その人は知らないですよ、心の中まで。でも神様が導いて自分に手を置いてそのように祈ってもらった時に自分の罪が許された、涙があふれ出たそうです。まあ私もどんな罪であったのか聞きませんでしたけれども、でもそれ以来本当に喜びがあふれ出た。彼の姿は早朝神社にはなかったそうです。彼はどこに行ったんだろうか。教会に行った。 教会にいる。そして彼は祈っている。良いことをすることは全然変わってはいない。でも違っていたものは、以前は必死に良いことをしよう、でも今の彼はもう心から喜んであふれ出てやっている。何かこう嬉しい気持ちが伝わってくる。それが神様が私たちに与えてくださる永遠の命、喜び、平安。私たちの古い人は十字架につけられて、キリストが私のうちに生きてくださる、その体験は私たち一人一人ができるということです。そしてパウロはこのことをコロサイの人たちにしっかりと語っている。私たちもイエス様が自分を愛してくださる、そしてどんな失敗があっても許してくださる、そして永遠の命を与えて、そしてお詫びするならばさらに許され、さらに愛されて、喜びを持って生きることができる。私たちはこの信仰の歩みをさらにさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなた方がキリストと共に死んで、パウロはコロサイの人たちにこの手紙を通して神様の真実な愛を語りました。一体誰が自分のために命を捨ててくれる人があるでしょうか。イエス・キリスト以外にはおられません。どうぞこの神様のご愛、そしてまたキリストの復活の恵み、新しい命、その命によって私たちはもうこの世のものとは決別して、そしてまたこのキリストに従っていくもの、神様と喜びの生涯を共に歩むものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。